生きる意欲は関係の中から与えられ、意欲は人との出会いを通して与えられます。今日はある女性との出会い、生き様をご紹介したいと思います。その女性にお寺での仏教青年会という集まりでお話をしていただきました。その方はご両親の話を最初にされ、お父さんは農業をして、お母さんは自転車の後ろに大きな箱を乗せ、呉服物の行商をされていたとのこと。行商の合間によく真宗本廟、東本願寺や別院といわれるお寺にお参りされると、必ず仏教の本をお土産に買ってきたそうです。その本をお父さんがよく読んで、それを大学ノートに書き写していたというお話でした。その方を真ん中に挟んで仏法の話し合いをしていたといいます。阿弥陀さんを拠り所とするとは、お前どう思う母ちゃん。そんなご両親の会話を聞きながら育ち、また人間に生まれるということは、例えば富士山のてっぺんからふもとまで糸を垂らして針の穴に糸が通ることがあっても、人間に生まれるということはもっとありがたい、ありえないことなんや。生まれがたい人間に生まれさせてもらったからには、仏法を聞かなあかん、しっかり聞けよ、この世は逆さまごとやでな、と50年以上も前のお母さんの言葉をよく思い起こしているというお話でした。仏法を聞き学ぶというこの道をご両親がつけてくださったのです。45歳の時にご主人を亡くされ、その後もいろんなことがありながらも仏法を聞く場所に身を運んでいたとのこと。そのエネルギーは、たくさんのお友達と仏法を生きる先生方との出会いだと喜んでおられました。本当にいつも喜んでおられました。65歳で病気に出会っても、一段と生きる意欲が溢れ出て生き生きしておられました。思いがけなく病気のご縁をいただき、今まで目先のことばかりに追われて、いつまでも命があるかのように思い、根本問題に向き合わずやり過ごして生きてきた。病気のおかげで目処がついたと言われました。死すべき身を忘れて生きてきたということを、病気をご縁に気づき、余命半年と告げられ、そこからこのこと一つ、より深く仏法を求め、聞き続けてくださっていました。病院では同室の方々の声を聞いて語り合いをしておられたようで、友人が見舞いに行った時、ここに本当のことがある。退院して外へ出ると虚職ばかりだ。人間の事実を見ていないと教えてくださったと聞きました。その後、お薬がよくあって少し回復していかれました。何度か入退院を繰り返しながらも、病院へはただいまとたくさんの本を持って旅行に行くみたいに出かけ、退院するとまた仏教の勉強会に出かけ、友達と語り合い、ありがたい、もったいないとその命を燃焼していかれました。何と言ってもご家族の支えを喜んでおられました。できるだけ自宅で過ごさせたいというご家族の思いで介護を受けておられました。いつも家族に手を合わせておられたことと思います。その方のご子息からお聞きしたことですが、だんだん癌が転移し、記憶もなくなりつつあるとき、その病状を知るためにケアマネージャーさんが質問をされた。あなたはどちらから来られたのですか？もちろんこの問いかけは生まれ故郷を尋ねたのです。その方は朦朧とした中からも即座に浄土ですと答えられたそうです。深い信仰からの自覚的表現の言葉です。相手の方はどう思われたのでしょうか。 重症と捉えたのでしょうか。私は驚きと感動をいただきました。68歳で浄土、すなわち命の本来性、元の命にお帰りなさいました。たくさんの言葉を残し、生涯かけて求め続けた姿を確かに見せていただきました。仏法一筋のご生涯でした。私は彼女の生き様から、さらば行け、この道一つ失わず、さあ行きなさい、この道一つを失わないで、という呼びかけ、勧めとして受けたまわりました。やがてその方の三回忌をお迎えするにあたって、改めて御礼を申し上げたいです。